さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるまで、おられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。そこまでとさせていただきます。今日はこのところから乗っているのは誰かという題でメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと思っています。昨年の役員会でご一緒に学ばさせていただいたのは、このラディカルっていう本でした。中報にも時々載せさせていただいたりしたことがあったわけでありますけれども、最後のこのラディカルっていうチャレンジに満ちた本だったわけですけれども、締めくくりにですね、徹底的な実験と記されて、もしあなたがここに記されている5つのことにチャレンジするなら、あなたの生涯は変わるでしょう、また祝福されるでしょう。そうした中で、示されたのは、自分のお金を特定の目的のために用いる、そして一定の時間を別の場所で過ごすっていう5つの中の、あ、これ私できてないなっていう、言い出しっぺであるのが私だったわけですので、ぜひこれをチャレンジさせていただきたい。そんなふうなことで、許しをいただいて、使わされて、祈りのうちに使わせていただいたわけでありますけれども、本当に幸いな時でありました。今朝はその選挙報告を中心にして、その中で示されたメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと願っています。まずミャンマーでありますけれども、シキさん、棒をもらっていいですかね。それ後ろに棒がありますか。これ日本ですけれども、こうですね、ミャンマーはここですね。飛行機で6時間ぐらいのところでありました。そしてミャンマーのこの旧首都ラングーンでありますけれども、そこに飛行機で着いて、さらにそこからヘイホーというところに飛んで、そしてそこから山道を1時間2時間と走っていく中で、インレー湖というきれいな湖がありますけども、その2、30キロ離れているこの茶っていうところに、選挙区に行かせていただきました。あとインレー湖には湖、水上生活をしているインター族という人たちがいたので、そこの人々にも関わりを持たせていただくことができました。これが村なんですけど、40世帯ぐらいのそういう村でした。そうした中で、日程のことを考えますと、大きく3つに分けることができるかなって。ミャンマーを知るという時、そしてミデンチ宣教師である先生を知るという、働きを知るという、そして三つ目には宣教地を知り人を知る、この ロクという人が住んでいて、そして、インデーコというところにはインター族という人たちが住んでいるわけですけれども、知るっていう、そんな短期宣教の時だったと振り返っています。でミャンマーを知るということでありますけれども、皆さんミャンマーにおいてはいかに男として生まれることが本当に尊いことかって、これ寺院なんですけど、ちょっと見ていただきまして、これ寺院なんですけど、こんな感じで至る所にと、それは何を表していますかと言いますと、輪廻の思想なんですね、仏教ですので。そして、涅槃に男でなければ、下脱涅槃することはできない。もしせっかくのこのチャンスに、もし涅槃下脱することができなければ何に生まれ変わるかわからない、蛾になるかカエルになるか蛇になるか。ですから本当に、仏教を通して、この真面目に生きようとする人はですね、みんな男たちは一生懸命ブッダの教えに、そんな状況、なんとかこの輪廻に終止符を打ちたい、けれども、この矛盾があるんですよね。仏教のブッダの教えでは殺生は罪だ、殺生をしないで生きることはできない。ですから普通の人は決してブッダの教えを生きることはできない。その中で頑張りによるのではない、イエス・キリストの恵みが本当に入った時に、明らかにされる時に、その人は劇的に変えられる。部族に、3人の決心者が与えられて洗礼を受けた、その一人の彼なんですけど、イエス様の救いの喜びをですね、言葉に何とか表したい。で、言葉に表すとね、いやそんなことを言いたいんじゃないって、もっとすごいんだって。で、言葉にしようとしたら決して言葉に表せないっていう。これで彼は言いましたね、私の胸を割って見てほしいくらいだ、もう言葉では表せない、本当に嬉しいんだっていう、そんな内容、お証しでありますけれども、そして、ミデンチ宣教師である先生を知るという意味においては、後ほどとても印象深いお証しを聞かせていただくことができました。ぜひ後で紹介させていただきたいと思います。そして宣教地を知り、宣教地を知り、人を知るということでありますけれども、そんなことでありますけれども、人を知る、これ尊重でありますけれども、そしてこれが、お嬢さんたちですね、収穫の時に一緒にお手伝いをさせていただきました。そしてこれがインター、族っていう湖の近くにいる人たちでありますけれども、その日曜日の礼拝はそこで捧げさせていただいて、インター族の人たちですね、礼拝が終わった後でありますけれども、なんとまさか中学校か小学校のですね、社会の本で首長族という人がいるということは知りましたけれども、まさか生きてお会いできるとは思ってもいませんでした。インター族のこのもう、今はこんなことを話をしているとどんどん時間が過ぎますのであれですけれどもまた、19歳までで、そして25歳で25段にするっていう、取ることはできないですね。虎に、取られないようにという、死なないように噛まれても、けれども実際は他の部族がこのインター族の首長族を連れていかないように、俺たちの女だという、そういうそんな思いが込められているようであります。そして、見えてきたこととしまして、教会の課題というのが今回の 宣教を通して見えてまいりました。教会には2種類の教会があるということを強く感じさせられました。ミャンマーは、西洋のヨーロッパの宣教団によって、開拓された教会と、それから今回、見学をさせていただいた村のような教会がほとんど見えないかもしれませんけども、これの礼拝の姿であり、あるわけでありますけども、そして中で最後に祝福の秘訣とは何かということを、マルコの4章から示されたところをご一緒したいと思いますけども、まず、ぜひ皆さんに祈っていただきたいと申し上げたのは、森の世界観にチャレンジが与えられるようにということを、崩されなければならない、そういうものがあるとするならば、それを崩していただいて、なお神の恵みに立って残りの生涯を全うできるようにということでありましたけれども、本当に崩されました。これ過ぎた時には稲の収穫の時期だったので、稲刈りの後に水浴びをしましょうって当初の計画だったんですけど、なかなか予定通りにいかないですね。で、時間に間に合わず最初に、この行水に行きましょう、しかし村には風呂はありません。で、これウッドのお家なんですけども、竹で作ってるんですね。村人が集まって、男が集まって3日で作るそうです。ちょっと暗いですけども、こういう感じ。お昼をいただいて、卵があります、卵焼きがありますけども、特別に町で買ってきてくださってというようなことでありますけども、このいろりで作るんですね。昔は日本にも竹の上に土を持って、そしていろりでっていう。で、牛舎に乗せてもらって水曜日行水に行きました。こんな感じです。こんな感じでこの後牛舎に乗せてもらって行くわけでありますけれども、行ったところはなんと池でした。向こうの方にですね、黒人が上半身裸で髪とかですね、こう洗っておられたので、ちょっと見るわけにいかないなと思って遠慮しながら写真は撮ったんですけども、向こうの方にいらっしゃるの、この辺りはこの黒人なんですね、というような状況でありますけれども、じゃあここで行水をしましょう。で、足を入れるとズブズブズブっとこうで、そしてここで行水をさせていただいて、もうちょっと中に入っていきましょうって言うと、本当にズボッと入るプリンの中にね、足を突っ込んでるような感じ。これで上がりまして、すっきりした気持ちで上がりまして、そして、ああすっきりしたでしょって言われるから、はい、そうですね。そんなしばらくするとですね、なんとその後に遭遇したのは牛がやってきてという状況でした。なんとそのズブズブが牛のうんちもあったというような、そんなことでありました。そしてさらに夕食をということで、これ皆さん分かりますか？これがもうせっかくお客さんが来てくれたんだからってもてなしですけども、ガの幼虫でした。で、そしてこれはね、これがやはりガなんですけども、特別に美味しいガ。普通これ見つけるとあのね、隠して後から取りに行って家族で食べるほど美味しいっていう、これを持ってきてくれたっていうのはすごい招き方だそうですけども、それもいただきました、食べたプチッという感じそんな感じの中でですね、完全に、日本のモードが世界観が崩された感じでした。なんかあの池で水浴びをさせてもらった時に洗礼を受けた感じ なんか価値観がもう変わってしまった感じ。そして崩された世界観というのはそれだけではありませんでした。本当に素晴らしい働き、ミャンマーに行かれて3年なんですけれども、3年の間に言葉をマスターされて、そして5人の決心者が起こされているというのは、そんな状況ですけど、最初に入っていかれたのは、このミャンマーは雨季と乾季で、乾季になるとね、とてももう大変な状況、これご婦人が25キロ5リットル入る水なんです、ポリバケツなんですけど、このポリバケツを天秤にしてですね、水を持って、そして2時間かけて運ばないと水がないというような状況で、私、これ糠田先生ですけど、糠田先生は歩けなかったですね。私なんとかよろよろとしながら歩いたっていう状況でしたけども、そういう中でこの、きっかけは貯水槽、この中が深く掘られて、小学校なんですけど、小学校の屋根から取ったものをこう受けて全部この中に溜めるっていう、この小学校の屋根からすぐ そしてっていうことで、本当に助けられてすごいことをしてくれたっていうことがきっかけで入っていけれるようになったわけでありますけれども、けれども今やこの貯水槽の建築も終わってにもかかわらず、継続的に外国人が村に入る、それは怪しむっていう、ミャンマーはみんなね、日本と同じように檀家になってるっていう、20キロもこれ山奥ですから、この寺院は20キロぐらい離れてるんですけど、時にはその前を通らないといけないっていう、そういう中で、何をしてるんだって、おまけにクリスチャンっていう上に、管轄の寺院からはですね、彼らとはあんまり深く関わるなって、私が出ている、そんな状況で継続的にこの村に関わっていくためにはビジネス以外にないということで、で農産物とは何かっていうと、じゃがいもと生姜とそれから竹細工、まな板を持っていかさせていただいたのはそのためだったわけですけど、パウダーにしてっていうで、話を聞いていますとね、日本のこの送り出しているその支援協会に下ろす形でこの竹細工とこの生姜のパウダーを、いやそんなことよりもって私思ったのが、もっとビジネスって言ったら、のフェアトレードっていうありますよね、この発展途上国の経済的な支援のためにっていう、相当の対価を払うというようなお店があるので、そういう一般のお店に、卸すようにした方が彼らの経済を支えることができるじゃないですか。そうすると、学校でした。彼らは基本的には自給自足で生きているんです。そういう経済的な豊かさというものを柱にしようとしたら、村人は欲でおかしくなってしまうんだ。そうした外国からの支援のによって、おかしくなった村をいくつも見てきた。物質的な豊かさを優先すると村が分裂し信仰が汚されてしまう。彼らは貧しい人で、私たちが豊かということでは決してないんだということを大切にした。そして交われば交わるほど、むしろ彼らの方が豊かで私たちの方が貧しいのではないかというような思いを抱いたことでありました。そして中で西洋の、ヨーロッパのキリスト教、西洋の文化の宣教ではなくて、文化の宣教ではなくて、本当に福音の宣教が大切なんだ。文化によっては人は変わらない、むしろ混乱や欲によってその村を破壊することさえも、福音が大切、 福音によって人が変えられる。そんなことを強く考えさせられました。そしてこの夜でありますけれども、この夜、他の以外の、この国の人が加わっての礼拝というのは最初の礼拝が捧げられました。これ実際はもっと暗いんですよ、真っ暗なんですよ。もうほとんど薄くってフラッシュを焚いた時のものを提供していただいたのでっていうことでありますけれども、救われた5人の人たち、そしてその奥さんたち子供たちがっていう状況でありましたけれども、本当にそこで御用をさせていただきましたが光栄でありました。賛美がなされ、本当に自然な形で神様の恵みが明かしされ、そして、説教を取り継がさせていただいて聖餐式が持たれました。もう本当に聖餐式がすごく印象的でした。がですね、宣教師であるがちょうどこれパン焼いたんですよね。この時のためにってパンを焼いたんですけども、特別ですよね。このパンをちぎりながらしたわけでありますけれども、このように聖餐式を導かれました。私たちはイエス様によって家族とされました。一つ家族とされました。家族なのに一緒に食事をしないなんてことおかしいでしょ。共に食事をするように、愛し合うようにと神様は私たちを召してくださったんだ。私たちは家族なんだ。愛し合う関係こそが教会の命なんだよ。そして天の父なる神様の授業に参加するために私たちは召されたんだ。神様の授業に私たちが参加するときに、神様があなたの人生に参加してくださるんだよ。そしてまさにそうですよね。子供たちはみんな父の授業に、お父さんの授業に、働きに参加してるだろう。それが家族なんだ。関係が大事であり、父の授業に参加することが大切であって、そうするときに、そうするためにイエス様は私たちを師匠によってあがなってくださったんだ。そして兄弟が生まれたら世話をするのは誰か。神の家族に生まれたものとして、お兄さんやお姉さんが生まれた弟や妹の世話をするでしょう。それは当然だ。本当にそうなんですよね。ねえ、お友達は妹の、生まれたばかりの妹を抱っこしながら、これマジックをして、子供たちと遊ぼうとしている時だったんですけども、男の子もですね、肩に抱いて遊んでるんですよね。で、男の子の道具、これはミャンマーの男の道具って何かって言ったら、これなんですよ。一つはこれですよね。これミャンマーのこのチャンコたちは、これ一本あれば竹でどんなことでも家まで3日で作っちゃう。そしてもう一つの男の道具は何かっていうと、これですね。パチンコ。みんな持ってるんですよ、もう10歳ぐらいから。これでね、鳥とか飛んでてもね、ピシッ。すっごい、そんな当たるわけないでしょうと思うものが当たるんですよ。これでね、コブラが出てきて、コブラが出てきた時に子供でも3発以内で、打ち抜くことができない子供はいないっていう。それもお兄ちゃんが教えてくれた。そんなことの中で、家族が生まれたら先に生まれたお兄ちゃんやお姉ちゃんは弟子訓練をするのは、能力付与をするのは当たり前。 そのように、教会も神の家族として生まれて、先に生まれたお兄ちゃんお姉ちゃんは次の弟や妹のために関わって育てるのは当たり前でしょう。そして驚きましたね、これ娘がですね、このバルーンアートっていうものでこう遊んでるんですけど、ブラーッと男の子がな、お友達が並ぶんですよ。どうするかなと思う。年上のね、お兄ちゃんお姉ちゃんが並んでるんですよ。特に男の子が並んでるんですよ。見てるとね、小さな子供って、いや小さな子供欲しいだろうなって、かわいそうだなって思ってたら、先にね、手の前に並んでいる男の子たち、どうしたと思います？自分が持ってね、やったもらったじゃないんですよ。一番小さな子供たち、お友達に渡してるんですよ。一番最後に自分が持ってる。本当に豊かさを感じました。神の家族に生まれたら、弟、お兄ちゃんお姉ちゃんは、弟や妹を育てるのは、能力する、を助けるのは当たり前でしょう。そして、誰が中心かっていうと、やはりイエス様への従順、それが神の家族の一番大事なことですよ。まさに教会の7つの本質がまさにそこに描かれていました。関係が一緒に家族なのに一緒にパンを食べない、一番大事なのは信頼関係であり、そして父の授業をみんな子供であっても参加する、そして生まれた、先に生まれたお兄ちゃんお姉ちゃんは弟妹の世話をする、そして主人誰にを中心にするかというならばイエス様だ、当たり前って言いますか。そしてですね、救われた男たちはですね、他の部族のために祈り始めてですね、2キロ3キロ離れたところには違う言葉を使う、そういう人たちのところに使わされていこうと、ネットワークを組もうとして、神の国を広げようと、そんなことでありました。で、生産式はどんなものであったかっていうと、今回はパン特別に作って焼いてっていう日本人が持っていったものですから、向こうはそういうことができないので、今度はお米でしようかなとか、おかゆでしようかとかですね、あるいはブドウジュースはないんですよ。ブドウジュースないので、なんでやったかっていうと、マンゴージュースで、都会であるならば何でも手に入るけども、できないものでってするとそれは立法になってしまう、宗教になってしまう、そうじゃない、大事なものは命適用可能なものであることができるように、大切なことは宗教ではない、形式ではない、儀式ではないんだ、本当に、教えられました。大切なことはその神の家族の一員として加えられた自分として、そのキリストの体に誠実であろうとすることが大事なんだ、そのように語られ、聖餐式をという時にですね、私は本当に世界観が崩されましたけれども、でも目指していたものは間違いない、これでいいんだという確信をいただきました。決して難しいことじゃない、当たり前、家族なら共に食事をし愛し合う、そして父の授業に参加する、そして弟や妹の世話をする、彼らが自立できるように、そしていつもイエス様を中心にしながら、さらに自分たちの村だけでなくてさらに助け合うことができ、そしていつも変化できることができるように、命を優先するように、そして中でですね、聖餐式、この胸を開いて見てほしい、この彼がですね、イエス様を褒めたたえる曲を こう作ったんですね。もう2週間前に作ったからもうすごい感動しました。尊敬語はないの。それで、1番と2番まであるんですけど、こんな感じですね。イエス、お前最高イエス、ほんま驚くわ。で、どの神様よりもお前の名前を高く上げるよ。で、2番目がイエス、お前ほんま最高イエス、ほんまお前驚くわ。そしていつも私と一緒にいてくれる、もうアメージングなやつそういう賛美なんですけど、すごくね感動しました。これぜひ聞いてください。ほんま驚くわこんな感じの曲でした。本当に感動しました。確かにそこに神が、ここに神がおられるっていう、そんな礼拝を捧げさせていただいて、なんと公演ですね、その礼拝の中で放蕩息子、人は誰でも人生の迷子ですっていう話をさせてもらったんですけど、みんなね目をキラキラさせながらこんな感じで本当に、メッセージに耳を傾けてくださいました。まさに私の世界観、狭い世界観が崩される時であり、いかにシンプルな本当に本質を生きることがいかに大切なのかと確認をさせていただいた時でありました。で、見えてきたこととしてです、教会には2種類の教会があるっていうことでありますけれども、旧首都ヤンゴンをはじめ、大きな力を持った宣教団体がですね、フランチャイズのようにやってきてですね、そして、街道をドーンと立てて、そして、していくときにですね、人は依存的になるという、何が足りません、これが足りませんという、決して自立できなくなって、そういうような、そして宣教団体は写真をバシバシ撮ってっていう、そしてこんな働きをしてきました、でも自立できないっていうな。でも、もう一つはこの教会ですか。前者は力による対決型のスタイルを取るんですね。その信じる人が怒ったらですね、そしたらその仏壇を捨てなさい、焼きなさい、やった勝利だ、悪魔の支配からこの人を神の支配に勝ち取ったけれども、どうなるかというと、その人は村に帰ることができない。そういう働きというのは、父親が信じたら妻と子供は教会に来れない、奥さんが信じたら夫と子供は来れない、子供が信じたら子供たちは来れない、分断する。村には戻れなくなるっていう、インレイコっていうところがの礼拝が、これインレイコって水の上での水上生活者、インレイコに住んでる人たちはどうかっていうと、古い昔王が治めていた時に、王の命を狙おうとするその 家臣たちを連れて突然ですけど旅に出かけようって出かけて、そしてその裏切り可能性がある家臣たちをその陰霊庫に捨ててさっと帰って、住むところがない人たちが水上生活をして手に職をつけるというような形であったわけでありますけれども、この陰霊庫の教会水の上にっていうそういう形で、これ何か分かりますか、これトイレでした。お昼をもてなしていただいてお茶が余るでしょ、食べ残しがあるでしょ、どうするかって言ったらこう竹の家なんですけど、どうしたかっていうとこれですね、湯飲みをシャッ壁の竹にかけるんです。でこぼれたものは竹ですから下に穴が開いてるんですよ、落とすんですね。その下は牛がいるんです、家畜がいて家畜に食べるっていう、ここは牛ではなくて魚を養殖している、そんな感じのところでありましたけども、彼もですね、その韓国の宣教団がやってきて、どうやらヘルニアだってもう動けないっていう、村で動けないっていう状況だったけども、きっとヘルニアでヤンゴンに連れて行って手術をさせれば問題ないっていう、お金をかけて確かに癒されたんですね。で癒されてして信仰告白を、そしたら明確に信仰告白を仏壇を、その結果彼はもう村では生活ができなくてここに来たっていう、そういう力の宣教で、残念かな、素晴らしい方ですけれども、この陰霊庫の、これは牧師、先生、なんですけども、願いは何かっていうと、30人ぐらいの群れになっていましたけれども、私たちの願いはさらに、私たちの願いはさらに大きな街道を建てることですとおっしゃっておられました。そのようにこの力によるところの宣教けども、生活しておられるその宣教は良い村人になるように、良いミャンマー人として生きるようにということを促すという、そういうものでありました。対決よりも愛、そのように生きていこうとするときに明確な救いをいただいているなら、一つ一つ聖霊様が導いてくださる、聖霊様に信頼することを教えようとする、そういう宣教でありました。皆さん、ミャンマー人がどこで罪を自覚するのかとても印象深いので、これ皆さん何か知ってますか、これこの虫ご存知の方いらっしゃいます、後ろ足でこの虫分かる人います、はい、そうです、フンコロガシ、実はねこれがねもう最高の珍味、最高の珍味。ほいでね、どうかっていうと、このお母さんはね、どうかっていうと、これがね、そうですよ、これですよ。でもどうかっていうとね、中にいるのがさなぎになったり幼虫になってるんですけど、すっごく美味しいんですね。これは食べれなかったんですけど、お母さんは卵を産んでね、そして穴を掘って長いところ5メートルぐらい掘るんですって。で悪いものには捕らえないようにって、こういろんな偽物の道も作ったりして、そしてそこにちょうどその子供たちが糞を食べて成虫になって出てこれる時には、この糞がこれ牛、周りは牛の糞ですよ、食べて出てこれるように、そしてお母さんはそこでね、命を子供たちのために使い果たして死ぬんですよ。で人間はね、どうするかって言ったら、これが美味しいからって言って見つけたって言って、でお母さんがいるとボーってこのお母さんはまだ生きてる、叩き殺すんですって。でね、そんなことを、罪深いことをするものは人間以外にいない、親が子供のために
自分の生涯を使い尽くして、それを見つけて美味しいから、そしてまだ生きてると言ってその母親を叩き壊す殺すような、そんな罪深いものは人間いないにない。そこでその俺はですね、自分の罪を自覚してすごく分かる話なんですって。そうだ、本当に人間ほど罪深いものはないっていうことで、あるわけでありますけれども、宝のようにして、最後にと言いますか、本当に素晴らしい宣教をしておられる先生でありますけれども、14歳の時、中学2年生の時にね、公民かなんかで、まあ、いじめてられていたそうですけれども、世界の人口は57億だと教えられて、その時にね、57億分の私は石かって、私が生きることにどんな価値があると言うんだと言って、彼はそのいじめのつらい中でもう決めたんですね。57億分の石の私が死んでもいなくなったとしても何の意味もない、引きこもりを決めたって部屋の中に。でもそのことがきっかけでお母さんが教会に行くようになったんですよね。そしてお母さんが聖書をその校生の部屋に持ってきたって、そして聖書を読んだんですね。彼はルカの福音書の19章でね、100匹の羊、99匹も1匹の羊がもし迷ったらって、99匹の羊をおいででもって、そのあとね、そんなに長い文章じゃないですよ、これきっと探しに行ってほしいと思ったそうです。そうだったらいいのにな、そしてそう書いてあった、私の価値というのは無駄じゃない、このお方にあっては。そこから彼はね、教会に行くようになったんです。そしてイエス様の救いが分かったんだって。それでね、その後ね、どうしても疑問があったんですって。なんこれ、この教会からの先生に、伝道師の先生に、これイスラエルの国の話でしょって、なんでイスラエルの国の2000年も前の話が私のところに届いたんだって、彼は高度先生。そうするとその、伝道師の先生が、それは聞いた人がこれは自分だけでとどめてはいけないと思って、他の人に話さないといけないと思って話したんだ、それで君のところにも届いたんだ、すごい、なんか知らないけどそれ感動したんですって。それでね、その時にね、小さな声で、神様、もし僕でもよか、もし僕でもよければ使ってもらっても結構ですよってこう祈ったんです。それから30歳過ぎて、なお素晴らしいお証がありますけど時間が過ぎますので今日は控えますけれども、30歳を過ぎてですね、いよいよミャンマーに行った時に、最初はね、もう本当に燃えましたね。いろんな宣教師のこのハドソン・テイラーとかですね、話を読んで、ミャンマーの宣教の父、そういうものになりたいですか。で、祈ってっていう、で目を、まあ、ギラギラさせながらといいますか、そんな思いだったそうであります。でも1年間行って、何の収穫もない。そしてやっとその未伝地宣教、まだ福音が届いてない人たちの宣教っていうのを願っていて、やっと市場でその人たちがいるっていうことが分かって、やったって思って、でもそこで子供さんの3人目のっていう女の子の出産のために日本に帰るんですよね。1ヶ月の予定だったそうです。その1ヶ月のうちに祈って立てる教会に宣教報告に行ってっていうような状況だったそうですけども、いざねミャンマーに帰ろうとするために1週間前にスイッチを入れた。スイッチを、宣教師は宣教師が帰ってくるとスイッチをオフにするんですって。で日本でオフにして過ごして、いざミャンマーにまた行くのでね、スイッチをオンにする。オンにしようとしても入らないんですって。ですごい重い鬱を経験した。もう本当に溺れそうなって、もう言葉にできないって、溺れそうな、そういう状況だったって。で もう心療内科の先生にも助けてもらわないとどうにもならない。で、祈ろうと思ってもね、祈れない。聖書を読もうと思っても読めない。そういう本当に辛いところを通ったそうです。それでね、でも分かった、その状況の中で分かった、もう本当に苦しくって祈りたくても祈れない。その祈れない時にね、初めて祈られているということに気づいた。そう証しをしてされました。そして重い鬱の中で祈祷するのは、あのいいことですよって心療内科の先生に勧められて、歩いている時にですね、ミャンマーの宣教の父としてそのように思っていたのに、なんという、もう私の人生はもうこれで終わったらダメだ。そして歩んでいる時にですね、神の国はお前一人が背負うことができるほど小さいと思うのか、そのように語られて、悔い改めに導かれ、共にもうどうにもならない、でももうやめよう、宣教師やめよう、でも祈ってくださってる支援会があるのでね、もう一回行かないでやめますとも言えないと、最初はねギラギラしていったと、最初はギラギラしていったんだけど、神様の取り扱いの中でもふにゃふにゃになって、もうどうにもならない、もうやめるしかないっていうか、もうやめたいって、逃げて帰りたいっていう、そういう状況でミャンマーに行った時に、その時に主が来たから、本当に神様が不思議な出会いを与えてくださって、どんどん不思議な導きを与えてくださって、そしては分かったそうです。最初は何が秘訣ですかって言ったら、祈りです、祈りが大事なんですって言おうと思っていたんだけど、宣教は神がなさることだ、宣教は神様がなされることだ、宣教宣教と強面でできていないものを脅したり責めたりしながらするようなものとは違う、なぜ宣教しないのですか、そうではない、本当に神様への信頼の中で神様がなされる不思議を見ていく、それが宣教の技だっていう、そこには決して私が何かをしたからなんていう、私がという余地は決して入り込む余地のないものだ、そういうこの世の世界のこの世の価値観とは縁遠いところにあるのが宣教だっていうことが分かった。私は最初ギラギラして行こうとしたけれども神様は私を取り扱われて、肉の頑張りではないんだ、神がなされるのを共に見るのが宣教なんだと教えられました。最後でありますけれども、日曜日の朝は、陰霊庫の礼拝を捧げさせていただいて、月曜日はさらに、この陰霊庫の部族を知るためにというんで船に乗って、出かけさせていただいたんですけど、水上生活ですよね、こういう形で、これトマトを水上で、栽培しているというような感じです。ちょっとこれを見てみましょうか。インデコの人たちって手に職をつけなければ生きていけない、そういう専門家が生まれて、あるものは旗織り、これハスのですね、ハスをこうするとシュッとするとすごい本当に細い繊維、それを何回も何回もすると、こういう繊維ができるそうですね。これはもう高層しか、高いくらいの高層しか、もうすごい手間だ、これ買おうと思うと30万ぐらいするっていう、そういう紙すきを手に職にしたり、量を 手に職人、あるいはこれは、この鍛冶屋ですね、鍛冶屋であったり銀細工師であったり船をというようなそんな状況の中で、まあ、そんな中でですね、この船で行っている時にですね、思い出したのがマルコの4章を今日読まさせていただいた箇所でした。なぜか知りませんけれども、私の血に思い浮かんだのがですね、主よ私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないんですかという箇所でした。嵐の中で、一生懸命イエス様がこの起こしてはいけないと弟子たちが水を漕ぎ出そうと、嗅ぎ出そうと、でもしかしもう限界が来て、それでもイエス様は寝ておられる、そういう中でイエス様をあなたは私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないのですか、その時にイエス様は立ち上がってですね、黙れ沈まれ、湖を沈められたっていう、その箇所でありますけれども、私たちの人生あるいは教会においてはいろんな嵐が、時に予期せぬ嵐が襲うということがあるのではないでしょうか。私たちが溺れ死んでも主はあなたは何とも思いにならないのですか。その時にですね、御声が聞こえてきました。お前はこの船に誰が乗ってると思ってるんだ、お前はこの船に誰が乗っていると思っているんだという声でした。確かにこの箇所はですね、誰が乗っているかということを弟子たちにあえて示すことが目的、嵐の中で試練の中で誰が乗っているのか、イエス・キリストとは一体どんなお方かということを表すためにあえて主が許された場面でありますけれども、誰が乗っていると思っているんだ、天地の主が乗ってくださっている、すでに乗ってくださっている、クリスチャン生涯ですね、本当にすでにイエス様に乗っていただいているにもかかわらず、そのことを忘れて、いやそれ以上に目の前の嵐に心をとらわれて見えなくなってしまって、右往左往、そして時には人の人間関係を、まあ、壊してまでも傷つけてまでも自己実現を優先してしまう、行く策が策に走ってしまおうとしたりする、そういう私たち、しかしそうではないんだ、この船には誰が乗っていると思うんだ、森秀樹よ、お前の人生には、教会には、この御影福音教会には誰が乗っていると思うのか、語られました。天地の主である私だ。そしてイエス様は、この時弟子たちが失敗したからといって決して船の外にもお前たちはダメだと出てしまわれるようなお方ではない、依然そこに留まってくださって、いえむしろ弟子たちに自分がどんなものかというものを知らしめて、そしてより神様に信頼するものとなることができるようにご自身を示してくださる、全能者であり決して私たちを捨てない神がおられる、そんなお方が私の生涯にこの御影福音教会に乗り込んでくださっているっていう、そしてですね、最後に示されたのがですね、その時に示されたのが箴言の3章の6節だったんですね。すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、これが私に与えられたメッセージです。すべての道で主を認めよ、そうすればあなたの道をまっすぐにされる。帰ってきてですね、彼らにこういう言葉が与えられたんだよって、私だったら、それ私先週のメッセージしましたよ、確かに主が、本当ってびっくりしました。家内が語ったのは日曜日でしょ、私は月曜日にそのメッセージが与えられる、御言葉が全ての道で、家内は新改訳ですけど、私は口語訳の御言葉が全ての道で主を認めよう、 そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。本当に主は生きておられる。私たちをこの教会を愛してくださっている。キリスト教は仏教のようにブッダの教え、キリストの教えを忠実に守らなければならないんですよっていうものではない。そして自力で頑張ろうとする、そういう良き教えではありません。すべての道とありますけれども、共にイエス様と歩む、恵みによって歩む道、キリストの似姿に変えられていく生き方、その延長線上の宣教って。ですから弟子たちはイエス・キリストを信じる者たちに対して、その道の人たちと語りました。すべての道で、自分にではなく聖が取り扱いをいただいたように、すべての道で主を認める、その取り扱い、確かに神様は愛してくださっているように家にしてくださる。でもそうするならば主はまっすぐにしてくださる。言い訳の必要がない世界がある。いや、それはこうだったのでああだったのでって言い訳をする必要がない世界。もし気づかされたら、離れてる、全ての道で主を認めることから外れているなら、足を申し訳ありません、許してくださいと、そして仰ぐなら、即座に正しい道に私たちの人生を導いてくださるお方があるという。誰がお前の人生に乗り込んでると思ってるんだ、誰がこの御影福音教会に乗り込んでいると思ってるんだ。本当にこんな主が私たちの主であること、そして右往左往することがないように、私たちは歩まさせていただきましょう。神が働いてくださる人生を歩まさせていただきましょう。お祈りいたします。